新しい年になりを迎えて、そして歩み始めますと、私などはいつも根本的な問題に、いつもこう問題を問いかけます。信仰とは何かということです。分かっているようでいて、昨年1年は信仰によって歩んだだろうかな。信仰という言葉を使いながら、信仰生活ってどういうことなのかなということが、もう一度考えさせられるわけであります。そして今年信仰によって生きるってどういうことなんだろう、そんな問いかけがあるわけであります。そんな問いかけをしたときに、マタイの先ほどの福音書の14章の22節から33節の中のこのペテロの姿に、信仰って何だろうなっていうことを教えられる記事だと思います。で、同じような記事は、イエス様がお弟子さんたちと一緒に湖の上船で行かれると嵐にあって沈みそうになるという記事は結構あるんですね。マタイだけ、ここのマタイだけではなく、ルカでもマルコにもございます。で、その多少少しずつ違うんですが、特にルカの福音書の8章では、このペテロが湖の上を歩くという記事はありませんけれども、でもこの突風と大きな波とで船が沈みそうになるっていう、その事件はやはり記されております。で、このマタイによる福音書との8章のガリアの湖の上での船に乗っての危険、そしてその時にお弟子さんたちがイエス様に言ったこと、願ったこと、そしてまたマタイのこの福音書のこのペテロの出来事、ここでどういう違いがあるのかなというふうに思うわけですが、特にマタイの福音書の8章の方では、これはやはり、ごめんなさい、ルカの福音書の8章の方ではマタイと同様に、やはりこれもガリラヤ湖の船の上で暴風に遭遇して転覆しそうになった時の弟子たちの信仰の姿を描いています。で、その時にマタイの方、じゃあルカの方の福音書の方では、主イエス様がその時こういうわけです。あなた方の信仰はどこにあるのですか、とこういうふうに言っています。で、このマタイの福音書の方ではペテロに対して、信仰の薄い人よ、なぜ疑うのか、っていうふうにこう言っているわけですよね。で、同じような出来事の中で、ルカの福音書の方ではルカは実はマタイとちょっと違った視点がありまして、このルカはテオピロにイエス様のことをお伝えするわけです。で、テオピロという人がルカの方では信仰を持つか持たないかと、まあある意味では求道者だったんでしょう。もしかしていたら信仰を持っていたのかもしれません。だけれども、ルカの福音書の方で言われているこの出来事というのは、あなた方の信仰はどこにあるのですかって言っていますから、困った時にこのお弟子さんたちはイエス様がそばにいるにもかかわらず信仰を用いなかったんです。で、助けてくれというこの時に、この波を実は抑える、支配することのできるお方がそばにいるにもかかわらず、お弟子さんたちはどうしてくれるんですか、何とも思わないのか、こう不平不満みたいなことを言うわけです。つまり、信仰を持っていながら働かしていないんです。これがルカの福音書の視点なんですね。伝えたことなんです。ですから、テオピロに言ってるんでしょう。信仰を持っていても、その信仰は具体的に用いなければ力にならないよってことを伝えるんでしょうね。 で、マタイによる福音書は、のところは、それとはまた違いまして、その信仰のいろんな面があるんだと思うんですが、その本質の視点がちょっと違います。このマタイによる福音書というのは、特にユダヤ人のクリスチャンたちに、教会に書き送られたイエス様の福音だというふうに言われます。そうすると、どういうことかというと、旧約聖書で予言されている救い主メシアとは誰か、それがこのイエスだよということをしっかりと受け止めてもらうために書かれたのがマタイの福音書だと言います。ですから旧約聖書で予言されたメシアとはこのイエスなんだ、まさにこのイエスは神なんだということをこの読者たちに伝えたかった事柄であります。ですからユダヤ人にイエスが神であることを実はこの出来事というのは証明しているところであります。聖書を見てみますと、ここでペトロはとても信仰的に他の弟子たちに勝って勇敢に行動し始めていることがわかります。まさにルカによる福音書とは違いまして、信仰を行動的に用いているわけです。しかし彼は信仰を持って行動し始めたのですが、大雑把に言いますと、後で恐れを覚えて、困難を覚えて、非常に無様な姿を露呈してしまったという出来事です。はじめは十分に信仰を働かせていましたけれども、途中から惨めな挫折者となって助けを呼び求めたという姿です。でしかもですよ、これ問題なのはすごく短い時間のうちにこのことが起こったということなんです。長いその信仰生活の歩みの中でペトロはその信仰的に行動した、働かせたということだけではなくて、そしてすぐその後挫折してしまう、そんな出来事であります。で、じゃあどうしてそんな短時間にこんなに早く変化してしまったんだろうか、その理由を見ていきたいと思うんですが、まず前提としてここで気がつくことは何かというと、このガリラヤ湖には突然この突風が吹きすさぶという特徴があるようであります。で、ペテロは漁師でしょ、ガリラヤの。だからよくガリラヤ湖のその状態というのはよく知っていたはずです、まず第一に。それともう一つは、この時に起こった時に、実はペテロが信仰を持って歩み始めたとき、つまり湖の上を歩き始めたときに、どうでした？もうその時から風は荒れ狂い、そして波も荒れ狂っていたという状況であります。ですから、初め何にもなく平穏無事でそのペテロの信仰の歩みというものは、始まったわけではないんですよね。周りはこの荒れ狂う波と風の中で信仰を働かせて歩み始めたという前提があるということなんです。ですからこの場面でペテロの信仰の用い方に変化をもたらしたのは何なのかというと、周りの状況が変わって急に不安になったというのではないということがわかりますよね。だって初めから風と波は激しく吹き荒れていたわけです。ですからペテロたちが船で湖の嵐に翻弄されているときに、イエス様が湖の上を歩いてくるのを見て、お弟子さんたちは驚きます。で、ペテロはその荒れ狂う波の上を歩いているイエス様に向かって、 荒れ狂う湖の上を歩いてイエスのもとに行けるようにと願い出たというのがこの始まりです、この事件。そしてその信仰による行動がある意味でペトロにはルカとは違いまして実行に移されたんです。そうすると重要なことは、先ほども言いましたようにちょっと整理しますが、ペトロを取り巻く環境はペトロが歩き始めてイエス様のもとに行き始めた時と、そして恐ろしくなって沈みかけた時と周りの状況は全く違っていなかったということなんです。このペトロの行動が始まった時と、ペトロが信仰を失ってイエスに助けを求めた時とでは、この二人を取り巻く状況は全く違っていなかった。新しい状況は何も起こっているわけではないということです。つまり、強風と荒れた波はそれ以前からあったものでしたし、主イエス様が弟子の乗った船のそばに近づいて来られる前からこの波は荒れていたわけです。そして船は難儀をしていたというふうにこう書いてありますよね。ですからその時にイエス様は船に乗っていなかった。疲れたのか、山で一人で祈っておられたとあります。で、この聖書の記された中で、まず注目すべき大切なことは、ペトロが船から足を踏み出した後でも、また踏み出す前でも、何も違った変化はなかったということを頭の中によく覚えておいていただきたいです。穏やかな水面に足を踏み出したところ、突然風が吹いてきたというものではないということです。イエスが船の近くに来る前から、すでに嵐は始まっていたのであります。ですから24節で言っています。しかし船は陸からもう何キロメートルも離れていたが、風が向かい風なので波に悩まされていた。という状況があったということであります。ですから、このペトロが途中から危険を感じ、不安を感じ、歩くのに困難を感じ、狼狽し惨めな姿になった周りの状況は何一つ変わっていない。ということが注目すべき第一点です。第二点は何かというと、じゃあなぜそういうふうに突然ペテロは不安に襲われたかと言いますと、その理由はどこからそれが出てきたかというと、ペテロを取り巻く状況は何も変わっていないんですから、彼が途中から困難を感じ、そして狼狽し、惨めな姿になったのは、彼自身の内側にあるということになりません？状況は変わっている。ですから、主イエス様はこのペテロの狼狽した姿、不安、困難を感じ始めた原因を、ペテロの信仰の足らなさにあると判断されたわけです。ですから、信仰の薄い人だな、というふうに言ったわけです。信仰の薄い人だなって言ったということは、信仰がないと言ってんじゃないんです。信仰を持ちながら、実はその歩みの中で、状況は全然変わっていないのにもかかわらず、自らが不安に感じ、狼狽してしまう。ということが起こり得るということですよね。で、この薄いっていう言葉をいろいろと調べたんです。どういう意味なのかな。ルカでは信仰はどこにあるんですかと言っていますから、信仰が使っていないので、持っていながら持っていないかのごとくに姿をイエス様はルカの福音書の中では言っています。で、ここでは薄いって言ったんです。で、 英語で見ると小さいっていうような言い方が書いていました。信仰の小さい人。じゃあ信仰の薄いの反対は厚いなのかというと、厚い信仰っていうのは、太い信仰っていうのは聖書の中でほとんど出てこない。私の記憶の中ではない。その代わり立派な信仰っていう表現はありますよね。で、じゃあここで言うその薄い信仰って何かなというと、どうもこの熱いに対しての薄いではなくて、その信仰の質の問題ではなくて、どうもその信仰がこう小さいというふうにも訳すことができるので、その信仰を過小に評価するということのようです。その信仰というものに対しての評価が低い。で、私たちは信仰を持っていますけれども、その信仰によって何ができるか。いや、そんなことは無理だろう。というふうな状態ですよね。それは信仰が与えられている、いただいている信仰を過小に評価しますと、私たちはそういう言い方をしません？いくらなんぼなんだって、いくらイエス様に信じてるって言ったって、それはちょっと無理だよっていうふうな言い方をする場合に、これは小さい信仰。それを薄い信仰っていうふうに言うのではないかなというふうに思われます。で、このことからですね、いくつかの教訓を私は受けるのであります。で、まず、このペトロの姿から教えられる教訓として、まず第一に、イエス様を信じて救われたからといって、急にその人の性格や、また性質って言ったらいいんでしょうか。またはその弱さや好みというものは、変わらないという、変わるというわけではない。全くの別人になるというわけではないということがわかります。で、なぜかというと、ペテロというのは、どうもいろんなこう記事を見てみますと、この自己主張が強いようですよね。他のお弟子さんたちがたとえ、あなたを裏切っても私は絶対死んでも裏切りませんと言ってみたり、そしてまた、ここでもそうです。他のお弟子さんたちが幽霊だって驚いている中で、イエス様が私で恐れることはないって言ったらば、すぐそれを受け入れて、そしてイエス様のところにどうぞ、私もあなたと同じように、荒れた波の上を歩かせて行かせてください。というふうに、すぐ飛びつく。そういったことの性格というものは、信仰を持っていたからといって、全くそれがなくなるということではないようであります。ですから、私たちは、御子を信ずる信仰によって生きているということは、実は全く違った性格を持つ人間になるって、急にね、なれるということではないようであります。でもそれは私自身が現実的に自分の経験からも言えることです。ですから、信仰を持つ前と持った後で、私がどれだけ変わったかっていうふうに言いますと、急に今の私になったわけではありませんし、また今の私でも様々な弱さを持ってますし、欠点もたくさんあります。いや、逆に、パウロのように、ますます自分の惨めさは弱さが見えてくるくらいであります。ですから、私としては、信じる前と信じた後の違いは何かっていうと、これだけなんですね。私の生活や性質っていうのは変わらないけれども、私はイエス様の十字架の贖いによって、私はこんな私だけれども許されているっていう、そのことに自分の生きている価値を置いているということなんです。私が何か特別ないいものになったというところに自分の生きていてもいい理由を見つけていないという。今までは違ったんです。みんなで受け入れられて、 そしてみんなにいい人だねって言われることによって、自分は自分であり得るし、生きててもいいという根拠にしていたのを、イエス・キリストが十字架について私のために死んでくださった。そして罪を許してくださった。そしてましてや、このイエス様は罪人のために来てくださったと言った。そのお方、やって私は生きる価値、意味を見出した。ということの違いであって、性格が変わった。ということは、ほとんど私自身、自分では自覚のないところであります。ですから、ペテロは、ある意味では、熱心です。行動的です。情熱的です。そして、決断力が早いです。こういったペテロの長所と言われるものが、実は面白いんですが、世の中ではそういったことって必要でしょ？仕事でいろんな働きをしてて、この情熱とか決断力とか行動力、ね、こういったものは長所と言われますが、実は信仰の世界において逆なんですね。それがペテロを無様な形に実は導いてしまう原因にもなったわけです。自分は他のこのお弟子さんたちよりも先んじて行動し、そしていかにも信仰的であるかのように実は自分で自分をこの奮い立たせる。そしてイエス様に対しての情熱っていうのは一時的であろうと何であろうとまっしぐらに一歩を踏み出すことができる。こういった活動的行動的決断の速さ、情熱の性質というのが信仰生活の実は安定性を欠いてペトロを失敗させているというのがこの現状のペトロの姿であります。で、ペトロは今嵐の真っ只中にある船の中にいます。で、先ほども言いましたようにイエス様がしっかりしなさい、私で恐れることはないと27節で言います。そうするとペトロはその与えられている信仰によって28節、もし主よ、もしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来いとお命じになってくださいと願い出ます。そしてそのイエスの言葉を信じて直ちに行動を起こします。荒れ狂うこの大風の吹きすさぶ、そしてその湖の上に足を踏み出します。実にペテロの姿は大胆で勇敢な強い立派な信仰者のように見えます。ところが30節、そのすぐ後でペテロは恐怖のあまり風を見て怖くなって沈みかけて叫び出します。主を助けてくださいと悲鳴を上げたわけです。ペテロの姿は実に典型的なペテロの姿であると言えますね。一時的に勇者のように振る舞い、立派な信仰者のように映りますけれども、その心がすぐに萎えてしまって、絶望のどん底に落ち込んでしまう。これがペテロの特徴であります。これはイエス様が十字架につけられる時もそうでしたよね。私はみんながあなたを知らないと言っても私はあなたを拒みません。と言って、そしてその日のうちに夕方、夜、死を知りません、そんな人知りませんと3回も供給をする。そして非常に悲しんだという言葉が続きに出てきます。ペトロはある意味で異常とも思えるほどに興奮して喜びに満ち溢れているかと思えば、すぐその直後惨めな挫折感を味わって落ち込むというのだ。この極端な行動を取るペトロの原因は何かというと、まあペトロの性格だと言ってしまえばそれまでで結論は出てこないわけですが、ただここでペトロのその性格からいきますと、この行動力、即断力、 乗せりやす、の、の、の、乗せられやすい、衝動的であるという癖を抑える必要があります。で、私も前ですね、電動車になって金沢に来て、すぐその年かな、次の年ぐらいに全国キャンプがあったんです。で、中部地区主催で。で、その時に司会を、しなさいって言われて、すっごく私はこう舞い上がってしまいました。電動車になったばっかりないのに、全国のその政界の司会をさせてもらえる。でもうこう舞い上がってしまいまして、そしてそれはもうすぐなんか今もそうでしょうかね、目立つわけですよ。それでもう一も二もなく自分のその分をも性格をもわきまえずに。すぐこう、OK したわけです。そして、もう何でも私はきちんとやれると、こう、その時は思ってたんですね。そして、いろんなプログラムを進んでいくに、途中で、その主催してた教会の中部地区の、先生が、斉藤君、今いらっしゃってる全国の牧師たちを紹介しましょうよ。こう、突然プログラムの中に入ってきたわけです。ああ、わかりました。もう、乗ってますから、全部できると思って。で、きちんともうメモもせずに、持たずに、全部言えると思ったわけです。そころが、いざ、終わったときに、始まったときに、最後に、それを紹介します。忘れた人がいたんです。本当に。で、その先生がですね、後で、いや、主が来られた時に名前を呼ばれなかった時の心境でしたってこう言われましてね。こうして昔 F の会っていうのがあったんですが、その同僚のその牧師たち、私よりちょっと先輩の先生たちとの交わりの中で散々言われました。みんな慰めてくれるかと思ったら、お前が調子になってすぐほいほいと受け入れるから自分の力もわきまえんと、だからそういう失敗をするんだって、もう散々言われましてね。そして、ああ本当にきちんと準備をし、そして自分のこの役割というものをの大切さ、重要さというものをもう少し、しっかりと受け止めて考えていかなければならない。要するに、きちんとしたある意味で準備というものの大切さっていうことをその時教えられたはずなんですが、今でも軽率なところ多いんですが、そうして私はその時に第二の教訓として、じゃあもうやめるっていうことなのかっていうと、そうではなくて、私たちは始めたことは神様の前にきちんと吟味をして、そして始める。そして始めたことは、たとえどんなことがあっても突然に起こってくること、そしてそこに対してその自信のないことに対してこうきちんと断るという、それちょっと今は無理ですっていうことを言える、そういうこの冷静さが必要だっていうことをこう思ったんです。で、なぜ失敗したかと言いますと、だんだんその時間が近づいてきますとですね、もう大丈夫だろうか、全部間違いなく言えるだろうか、こう不安がこう思っててくるわけです。そしたらですね、猜疑心が湧いてくるわけです。自分自身に対して。そして疑い、自分は全部覚えてるだろうか、大丈夫だろうか。そして一生懸命その他の説教先生がしている間に一生懸命こう書き上げるわけです。そして焦れば焦るほど不安になってしまいまして、もう無理かもしれない、でもいいやりますって言っちゃった限りやらなきゃいけないという、その不安感の中で、実は自分のなすべき役割というものを忘れてしまったんですね。そしてもうその時には自分はダメだ、 もうこんなようなことはできない。その失敗をした後、伝道者であることや、また牧師でなること、そしてまたそのような集会の時の奉仕に携わることっていうのをもう断らない。伝道者であることをあの時はまず第一回目です。続けるか続けないかを考えたのはその時でしたね。あまりにも自分の粗骨さというものに対して失望したわけであります。でも、私はここで一つ問題なのは、やはり、ペテロと同じように、信じて初めて第一歩を踏み出したんですよね、伝道者として。で、周りの状況が、私たちはいろんなことが起こってくるかもしれないし、また自分の問題点っていうのが分かっているはずです。だから、私たちは、その信仰を持って始めた伝道者としての道を、やはり、それをもうダメだと言って、やめて引っ込んでしまったならば、ペテロと同じだな、というふうに思ったんであります。だって私が粗骨で、そして調子、お調子者で、そして十分じゃ、不十分なものであるってことは、今に始まったことじゃないわけであります。そしていろんなことが突然起こるということも、それはもういろいろ経験してくればわかります。ですから、私たちは、信仰を持って始めたこと、それに対して、自分で自分の内側に不安の要素を見つけ出して、そしてそこをまたもう一度振り返って、あの時ああだった、ああ失敗した、だからもうダメだっていうふうに、いつもそこに私自身は帰って、そして何かあるたんびに、ああもう伝道者やめようというふうな思いを持ってしまう。自分で自分をダメにしてしまうということがあります。ペテロは結局そうなんですね。周りの状況は全然変わっていない。にもかかわらず、自分で不安な要素を自分で探し出しちゃったんです。わざわざ周りを見てね。イエス様を見て歩み続けていければいいのに、わざわざ周りを見て、そして風と嵐と波とを見て、そして自分で不安になっていく。そんなことは、歩き始める前から分かっていたはずなのに、それをもう一度見回して、その疑いを持っていく。自分で自分の中に自分をダメにしてしまうような不信仰にさせるようなそれをもう一度見つめて、そして思いかつての失敗を思い返してもうダメだと言ってその歩みを止めてしまうならば、それはペテロと一緒であります。ですので私たちはこの私たちの歩みを一旦始めたときに、その歩みを、私たちは信仰によって始めた歩みを、神様が確かに私にこのことをするようにと教えてくださった、そしてその始めたことを、周りの状況がどうであろうと、いや、むしろ、それは様々な点で変わらないのですから、それを自分の内側に、もう一度過去の失敗を持ち出して不安材料を作り出してしまってはならない。そしてイエス様がペトロと一緒に船に乗りますでしょ。そしたら波は静まったんです。ですから私たちはその信仰生活の中でもうダメだと言って、そしてその信仰を働かすことをやめてしまうならば、イエスと共にいる平安というものを味わうことはきっとできなかったことだろうと思います。そしてさらにですね、ここで教えられる教訓の中で、イエス様がペトロに信仰の薄い人だな、なぜ疑うのかと言われたときに、先ほども言いましたように、信仰がないから疑うとは言っておられないという点であります。信仰があってもなおも疑い深い心に悩まされる という事実があるということです。これは聖書が教えている信仰者の現実ではないでしょうか。主イエス様はここでペテロに信仰がありながら疑うということがあるというふうに言っているわけです。ただし、この場合ペテロの信仰のように疑う心によってここで振り回されてしまったんですよ。その自分の内側から出てくる不安感に自分が支配されてしまったんです。それは信仰ではなくて小さい信仰と言われるものにだということです。信仰が弱かったというか薄かったために不信仰のが優勢になってその不信仰に圧倒されてしまって狼狽させられたというのがペテロの姿です。で、さらに第4番目の教訓としては、キリストについて正しく理解していたにもかかわらず、ペテロの信仰は薄い信仰の状態に陥ったということです。信仰を持っていても疑う心に襲われることはあります。だからといって支配される必要はないのでありますが、じゃあどうしたら支配されなくて済むのかというと、どうしたらそれを克服することができるか、その疑いの心に振り回されてしまわないためにはどうしたらいいのかというならば、それはイエス・キリストについて正しく理解をすることです、知ることです。そしてイエス・キリストを正しく知ったならば、それに確信を持つことですし、それに信頼し続けることです。つまり、キリスト教信仰というのは、キリストを知ることから始まります。そして、キリストを知り続けることによって信仰が保たれます。そして、イエス・キリストを知ることに、ですから、尽きるということができるでしょうね。ある人がこう言っていました。昨日の信仰を持って、今日生きるわけではない。昨日の信仰で今日生きられないって言うんです。昨日の信仰は信仰的で良かったって。日曜日は教会に来て信仰的な生活して良かった。だから明日はこのまんまで行くだろうじゃなくて、今日も信仰によって生きるのでなければ生きられないっていうことです。ですから今日の信仰がどんなに感動的で教えられたって言ったとしても、また明日の歩みは明日信仰を持って信頼を持って歩まなければその明日は送ることができないという意味のようです。ですから私たちはそのイエス・キリストを正しく知るということ、まずそしてその正しく知ったそのイエス・キリストに対する信頼を今日持つ、そして明日をまた持つという、一日一日が信仰を働かせることによってでしかそれは成し遂げられないということです。そしてもう一つ、キリストを知るということと、もう一つ知らなきゃならないこと、自分を知るということです。自分は立派な人間だから、だからクリスチャンとして神様に呼び集められたのかというと、そうじゃなくて、キリストが来られたのは、先ほど言いましたようにマタイの福音書にありますが、私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たんだっていうことです。だいたい信仰の挫折って言った時に、自分ほどダメなものはいない、私はもうダメだっていうふうに自分の欠点や弱さを見て失望するわけです。でもそのためにイエス様は来られたんだ。初めから神様は自分が罪人でありダメなものなんだということを知ってらっしゃるということ、そのためにイエス様が来られたということについて、私たちは自分自身をその意味で知らなければなりません。そのことが実は昨日の信仰、昨日信仰によって生き、また今日も信仰によって生きるという時に、私たちが知っていなければならない事柄であります。そして私最後なんですが、信仰を持って第一歩を始めたならば、やはりこの疑う心を持って自分の歩み始めた信仰の歩みを疑わないためにどうするか、 自分の過去や自分の今の状態をこの見直さないっていうこと。見直さないってどういうことかというと、踏み出す前に、何かことを始める前に、クリスチャンはそれについてよく調べ、祈り、考え、検討すべきだということです。しかし信仰を持って決断して始めたならば、明確に間違いが示されない限り、踏み出した歩みを疑うことは、ペトロのような状態だと、に陥ると言わなければなりません。ペトロはイエスの言葉に信頼して、その歩みを、湖の上を歩み出したのであれば、決して周りを見渡して、そして波と風に心を奪われてはならなかったわけであります。ペトロは湖の上に足を踏み出す前に、その危険性、非常識さって言ったらいいんでしょうか。それはすでに知っていた上で始めたことです。ですから私たちはその始めていく途中の中で様々な困難が起こるでしょう。批判もあるかもしれません。しかし、その信仰の歩みを止めてはならないということであります。私たちは、ペトロが足の波の上に足を一歩踏み出した後に、波や風が荒れ、そして強まったという状態に変わったというのならばわかるんですが、しかし全く変わっていなかった。変わっていなかったのに落ち込んだ。それはペトロの心の持ち方のあり方が変わったわけであります。ですから私たちは意外と自分が今こんなに落ち込んでいるのは周りのせいだと思うかもしれませんが、そして私たちは周りのせいにしますけれども、意外とそうではなくて、自分の心の変わり方が自分を辛い状態に追い込んでいるということがあるかどうかということを検討すべきことではないでしょうか。ペトロは波や風に目を奪われて心を奪われてしまいました。その原因は、ペトロを取り巻く周囲の状況には何も見出すことができません。このように薄い信仰にはいつものような問題は私たちのうちには横たわっています。そして特にすでに解決済みのはずで乗り越える方法もかつては経験していることなのにまたそこに舞い戻ってしまうということです。クリスチャンは解決したはずの問題にまた舞い戻ってしまう。その理由は何でしょうか。神に信頼して解決した問題は疑う心を再び呼び起こすことがないように見張らなければならないんじゃないでしょうかね。逆戻りさせるものを払いのけるというそれが必要なんでしょう。いや、神、イエス様がそう言ってくれたんだ、共にいてくれたんだからもう大丈夫だというそういった決断って言ったらいいでしょうか。もうそれはすでに解決したはずだと自分の中に信仰を持って言わなければならない事柄が多いのではないでしょうか。で、そのためにはもっぱら主イエスだけを仰ぎ見続けることではないでしょうか。どれだけ長い間クリスチャン生活をしてきたかは問題ではありません。今信仰が問われているときにイエスを仰ぎ見続けていたかどうかということです。ペテロの誤りはかつて信じていたということに信頼を置いて、そして今イエスのお言葉を信頼してイエスを目指すということを忘れてしまった結果ではないでしょうか。そして私たちがイエスの言葉を信頼してイエスを見続けるということは、やはりパウロがローマ人への手紙で言っているように、信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。やはりイエス聖書を読み続け、聖書に聞き続ける。 それがイエスを見続けるということであります。イエスを見ることから外れますと、私たちは神様を試すような行動に出ることがあります。どこまでやったら神様が私を罰するかな、ここまでかな、ここまでかな、というイエス、神様を試みるという問題さえも起こってきます。それは人間の自分の中にある欲望に目を留めたからであります。私たちはこの一年、いつものことですけれども、もう一度信仰によって歩み続けるということ。昨日の信仰が今日の私を主に従わせるわけではない。今日の信仰は今日の歩みのために必要であって、明日も明日また信仰を働かせて生きなければ生きることはできないんだということを私たちは知らさなければなりません。そしてキリストを知るということの中に主の晩餐があります。キリストが何をしてくださったかということを私たちは見える形でその福音を確認をする。それが主の晩餐であります。主の晩餐はこの聞くことによって私たちの中に確信を与える福音に対して、主の晩餐は目で見る、体験し行う福音というふうに言われます。その主の晩餐を通して私たちは自分がどんなもので、神様が何を私たちのためにしてくださったか、神の愛はキリストの十字架を通して私たちに明らかに示されているということを確認をする、そのような主の晩餐に預かりたい。そしてイエス・キリストの十字架を一人一人の心の中に描き出してほしいのであります。一言お祈りいたします。